おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
前から少し話してはおりましたが、美智子様の、
はい、
お歌を皆様方にもぜひ堪能していただければと。
はい。
今も上皇后様になられましたけども、新天皇も込みで、お立場というのは本当に難しいだろうと思います。やっと私もそのあたりがわかるじいさんになってきましたですね。だって皆さん憲法によって象徴であれと命じられているわけでありましてですね、よく考えてみるとその条文はただ一人のお立場のために書かれた文章ですからね。
うん、
一人よ。
はい。
たった一人に守れって命じるために天皇は日本国の象徴でっていう、うん、あの文章になったのよ。
はい。
そしてまあ、基本的なことでございますけども、憲法によってそう定められた天皇の位置というのは仕事が決められておりまして、国政にむやみに口出しをしてはならない、国民に対する医者、あるいは政治に対して承認、承認です、だから国家行事に対しての叙勲の主催者となるという、これが天皇の仕事でありまして、わかりやすく言うと認めるというお立場と、寄り添って励ますという、これが象徴的天皇のポジション、立場なわけでございますですね。
はい。
そして、皇后の感情。あの人好きとか嫌いとか、賛否、賛成反対。だから明日、栃木の方行きたいんだ、とかっていう、そういう発言。そういう自由、移動の自由。それからお前がそうになったら俺も言い返すよっていうような反撃のチャンス等々は憲法違反ということなんです。
はい。
だそう言いますと、そのいわゆる我々が謳歌しております基本的人権に関しましてはほとんど認められていないわけでありまして、表現の自由というのもぐわーっと狭くなりましてですね、象徴としてそこに存在せねばならないという、天皇でさえそうでありますから、皇后というお立場、さらに難しかろうというふうに思います。この皇后というお立場、上皇后というお立場もそうでございますけど、たった一つしかない立場でございまして。重責の厳しさは我ら、庶民にはもう想像もつかないという。いかがですか、かなさん。
いやー、大変なお立場だと思います。
いや、昔はね、なんだか、いっぱい古文引き連れて歩いてるみたいでね、古文ってこともないけど、でも今考えるとね、本当に大変だったろうし、
はい、最近私もそのお姿を拝見するだけでなんかもうね、
お前も来た、
涙が出てくるようなことがすごく多いです。
もう上皇様、上皇后様に関しましてはね、
はい、
新天皇におかれましては、また皇后様におかれましてはお元気でと声をかけたくなるんでありますけども、上皇様、上皇后様に、もう休んでください。休んでください。これからゆっくり行って、声をかけたくなるような、
はい、
そのお立場にありながら、ある思いを発表してもいいという場所がありまして、
はい、
それが、年の初めの歌会始め。五七五七七の文字の中で自分の思いを語って、批判とか反論とかという口語とかではないんでありますけども、自分の感情を歌っても構いませんという、うん、万葉以来の短歌にて己が思いを述べるという。
そうか、あそこではご自分の感情を表していいわけですよね。
はい、
そうか、そういうふうに思ってじっくり聞いたことが今までなかったので。
だってこんな習慣を持っているロイヤルファミリーなんかないよ。
はい。
外国のロイヤルファミリーって結構行ってるよね。
あ
ー。バーンと新聞載ったりなんかするよね。それほど日本の皇室というのは自分の思いを消すという、その中でも唯一許された万葉以来の伝統で、その歌にして歌うことは許されて、それは記録されていくという。
はい。
その歌の中で、美智子様というのは相当文学的手腕のある方でございます。まずはご披露しましょうかね。
はい。
ここから美智子様の歴史が始まるんであります。皆さん思い出しましょう。特に団塊の世代、昭和34年、ご成婚直前。一日一首読むことを行とされた美智子様。100日間で 100個の和歌を作るという行に挑まれたそうであります。それを提出して、いろいろ宮内庁の人、先生に、そのいろいろこう、指導をいただいたと。
はい。
その100日の最後に、皇太子様に嫁ぐ、その思いを、若き美智子様はこう歌われたそうであります。長き美智子様と和歌、歌との歴史のその第一歩でございます。
はい。
玉木春、命の旅に我を待たす。君にまみえん、明日の喜び。玉木春、命の旅に我を待たす。君にまみえん、明日の喜び。命というものの枕言葉、それが玉木春でございます。これから二人で命の旅に出ます。私を待たす。あなたに明日会えるかと思うと嬉しいです。
は
あ、玉木春、命の旅に我を待たす。君にまみえん、明日の喜び。ご成婚のこの前日の一首から、美智子様の長い長い歌の旅が始まったわけでございまして、この次また明日のマネタの上で。